カーツ、今日は意味がないと思われていることの意味について。はい、皆さん元気ですか？僕は夏休みですね、たくさんの時間を、大分県で過ごしました。で、家族ですね、僕の両親とかおばあちゃんとかお姉さんとか甥っ子とか、あとはまあ子供ともたくさんの時間を過ごしましたが、まあ一見まあこう生産的ではないと思われるような、そういう時間が実は結構やっぱり大事なんじゃないのかと。44年間生きてきてあんまりそういうことをちゃんと考えてなかったんですが、ちょっと今日は考えてみたいと思います。まあいわゆる毎日自分でコントロールできる自分の習慣を、大事にしましょうと、僕はいつもそういうふうに言ってきたつもりです。時間とは人生だから大切に使わなければいけない。そして大切に使うとはどういうことかというと、その時間を最大限に、効果的に使うということ。まあ一見正しいと思われるようなこの考え方が実はもしかしたら間違ってるかもしれないと今気がついたかもしれないんですね。まあまあある意味気がついた、人生をもう少し多角的に見るとでも言いましょうか。例えば皆さんは日本語の勉強をしています。だから日本語の上達のためにはね、例えばクリスマスでもサンクスギビングでも何でも家族で集まって英語で話したりスペイン語で話したりフランス語で話したり、まあ、自分の国の言語でね、家族と話したりするよりは日本語を聞いた方がいいんですよね。だからまあ極端な学習者の中にはクリスマスパーティーで、他の人たちと同じ部屋にいるけども耳の中にはイヤフォンが入っててそれで日本語コンテッペを聞いているかもしれない。おばあちゃんが最近どうとこう質問してきてもそれを無視して日本語だけを聞いてるような極端な学習者もまあいてもおかしくないです。いてもおかしくないぐらい僕たちはついついやりすぎてしまう。僕たちはついつい人生を目標のために最適化しすぎる節があるんですよね。目的のためであればおばあちゃんに挨拶もしない。目的のためであれば友達がいなくなっても構わない。目的のためであれば恋人が去っていっても追わない、ね、それはもう逆に言えばチャンスだと。恋人がいなくなればもっともっと日本語コンテッペを聞く時間が増える、もっともっと漢字を勉強する時間が増える、自分の目標である JLPT-N1 合格まで、恋人も友達も家族も誰もいない方がいい、もしくは日本人の友達以外は必要ない、日本人の家族以外は必要ない、僕はアメリカの家族や恋人や友達を捨てて日本人の家族や恋人や友達が欲しい、なぜかというとそれは JLPT-N1 に合格するため。それぐらい極端に私たちは目的のためであれば手段は選ばない。まあそうやって戦争も起こってきたまあまあまあそれちょっと話がまた大きくなりすぎるんで戻しますと、いわゆる目的ですよね。何か目的がある場合についついその他のことは無駄であると、役に立つことしかしたくない、まあそういうふうに考えがちですよね。僕も結構だから東京にいる時にいろいろ、まあ時間があればポッドキャストを作った方がいいよねとか、まあ今もそうやって作ってるけど、時間が少しでもあれば本を作った方がいいよね、時間が少しでもあるんだったらレッスンをした方がいい、時間があるんだったら 何かこう自分のプロジェクトに役に立つ方ことをやった方がいい、まあ、そうやって結構この何年は生きてきたんですよね。でその結果、まあ、そのおかげでもちろんあの成果も出るんですよね。いい結果が出るんですよね、うん、ただ確かに日本語コンテッペプロジェクトのためにはいい成果が出てた、いい結果が出てたかもしれないが、失ったものもやっぱり多いんですよね。まあそれが例えば奥さんとのもっとゆっくりした時間、子供とのもっとゆっくりとした時間、そしてまあ自分でももう少しこうゆっくりした時間、そういうものを置いてきて、そういうものを犠牲にして、ある意味犠牲にして、目標のために頑張ってきた。で僕みたいな人はたくさんいると思う。何かの目標のために、そのために、時間を最適化、自分のルーティンを最適化し、それ以外のことを、まあ、やらない、いわゆる集中すれば、一つのことに集中すれば、まあ、成果が出ますよね。ただ他のことはやっぱりできないんですよね。でそれで失うことも多いんですよ。友達とかね、家族とかね、あとは自分自身の本当のこうゆっくりとした時間とか、そういうのがなくなるわけですよ。だからまあポッドキャストで僕が言い続けてきたことっていうのは、まあ友達と遊ぶのもいいけど、やっぱり目標があるんだったらたまにはね断って勉強をしてくださいみたいな、まあそういうことを言ってたけども、まあ想像以上にそっちをやりすぎる人が多くて、その逆もやっぱり進めなければいけないかなと思いますね。まあ例えばまあ勉強するのもいいけど、たまには友達に会って意味のない時間を過ごす、まあ意味のないと思われているようなね時間を過ごすことも人生のこう長さで考えると意味はありますよと。意味がないようなことに意味があるんですよね。何でもないあの会話とかそういうのをすることに意味があると、そう感じられるのは、まあ、僕にとってはまあ44年後44歳ぐらいになってやっと気がついたことで、まあ皆さんが僕よりもっともっと若い場合であれば、まあまだまだ気がついてない人が多いと思います。まあ僕はずっとそうだったからね。あの意味がない会話なんてやっても意味がないとかね思ってたけども、意味がない会話にも意味があるんです。で、まあ生徒さんとのレッスンの中では、まあ意味がないと思われるような会話も日本語にとっては意味があるから、日本語の上達のためにはどんなにくだらない会話も意味があると言い続けてきたけど、やっぱり自分の言葉ね、例えば僕が日本人と日本語で意味がない会話をすることにも意味はあるっていうことに気がついたんですよね。で、その意味っていうのは、だからまあだから仕事のためになるとかお金のためになるとか、そういうことでは絶対にないんですよね。じゃあ人生のために役に立つとか、なんかその役に立つ立たないっていう考え方も、間違っている。で、人間関係がうまくいくとか、まあ、そういうことでもない。話せば話すほどね喧嘩になる関係もあるからね。じゃあなぜ僕たちは他人と話すべきなのか、その答えはおそらくね、それがちょっとなんていうかな、あの言語化できないような、まあ栄養みたいなものかだからかもしれない。例えばですよ、例えばあの食べ物ね、すべての食べ物には栄養がありますね。例えば肉にはタンパク質とか脂質、油ですよね、それはカロリーになるし、まあ、あのパンとかを食べるとあの炭水化物、ね、糖分、あのあとは脂質、まあ野菜とかにはこう食物繊維、ファイバーですね、食物繊維や、まあ、ビタミン C、 あの B とかいろいろあるでしょ。で果物にもビタミン C とか、あの牛乳にはカルシウムとかいろいろありますよね。で、まあ食べ物の場合は、まあそこに書かれてないものっていうのは存在しないっていうふうになってるけど、まあ例えばですよ、まあこれね、あの まあ、例えば今実は僕コカ・コーラ飲んでるんですけど、まあ、コカ・コーラの中にいろいろ、まあこれコカ・コーラゼロだからアステルファームとか悪いやつも入ってるけど、まあ炭酸とかカフェインとかいろいろ入ってる。でもね、まあ僕はそこまでコカ・コーラはの、なんていうかな、いいとか悪いとか思うほど思い入れが強くない。まあたまたま飲んでるだけだからね。でもやっぱりそれを飲む人によっては、例えばですよ、まあじゃあね、じゃあ僕が覚えている美味しいコカ・コーラ、美味しかったコカ・コーラっていうのは、小学校の時にね、まあこの話ちょっとしたことがあると思うんですけど、小学校の時に僕は友達と、大分の駅から家まで歩いたことがある。多分小学校6年生だったかな。で、なんでそんなことをしたかというと、まあ僕の家から大分の駅までバスで、その当時ですね、500円ぐらいかかった。で、まあ何か遊びに行ったんですけど、帰りですよ。帰り、もし歩けばこれ500円が手に入るなと。そのバスに乗らなかったから500円が僕のものになるなと。で、友達に言ったら、いいアイデアだと言うんで、僕たちは歩いたんですよ。で、あれ、夏じゃないと思うけど、いや、夏だったかな。でもめっちゃ暑かった記憶があるんですよね。で、途中までは楽しかったけど、途中から辛くなってきてね。しかも喉が渇くから、もう自動販売機でコカ・コーラとか、まあいろいろ買って飲みながら歩いて帰ったんですよ。最終的に家に着くまでに、まあ何時間かかったかな。とにかくたくさんの飲み物と、あとなんかお菓子みたいなの買って食べながら家に帰ったんですね。で、その時に飲んだコカ・コーラには、もちろん、その、今僕の目の前にあるコカ・コーラに入ってないものがあったと思うんですよ。めっちゃ美味しかった。で、それがね、本当に、なんていうかな、まあそういう経験なんですよね。まあ経験、いや、もちろんその飲み物には何も入ってないけど、なんかその、いわゆる一人で飲むコカ・コーラと、その友達と外で一緒に河原ですね、川を見ながら座って飲んだコカ・コーラっていうのは全然違う飲み物だったんですよ。全然違うものが入ってるような感じがしました。で、まあ思い出とかもそうですよね。ただ一人でその退屈な道を歩くのと、友達と一緒に歩くっていうのは全然違うわけで、で、なんかそういうところをこう価値のあるものと考えられるかどうかなんですよね。だからこの夏に僕が大分で釣りをしたりとかね、キャンプをしたりとか、まあいろいろな、一見そのなんある意味ね、その意味がないように思われるようなアクティビティをたくさんしたんですけど、やっぱり意味がありますよね。まあまあキャンプとかはたくさんの人が意味があると思うかな。それよりも、まあどんなことですかね。ただぼーっとするとかね。ただぼーっとするとか、まあそういう時間も大事でしたよね。そこには多分その言葉にできないような何かこう実在しないようなこう人生の栄養みたいなものが入ってる気がするんですよ。だからこれからも率先して、まあ、意味がないことを、意味がないと思われてることとか、生産的ではない時間の使い方とか、そういうのをちょっとこう評価していってもいいんじゃないのかなと思い始めましたね。はい、というわけで皆さんも、まあそんなに頑張りすぎずにダラダラしてください。で、そのダラダラしていることが、もしかしたら長い人生の中ではとても大事な栄養になるかもしれません。それではまた。